迫真の井戸端番組、職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を、都内で子育て中の私ピユがご案内します。今回のテーマは、今時の中学校の教科書と教科書検定。前に小学校の教科書についてはお話をしたことがあるんですね。これタイトルは、知ってますか？今時の教科書、工夫がすごいんです、ということでね、ちょうど1年前くらいかな、配信しましたので、そちらもぜひ聞いていただければと思います。でね、今回は中学校の教科書。中学校の教科書に興味を持ったきっかけが2つありまして、まずはね、今中1の長男が普段は学校に置いてある教科書を春休みっていうことでね、持ち帰ってきてるんですよ。で、教科書を目にする機会があったっていうことですね。それからこの間ね、新聞記事で見た中学校の教科書の教科書検定の記事ですね。これ教科書検定の結果が公表されたっていうのだったんですけど、2025年、来年の春ですね、来年の春から使われる教科書の検定、それがニュースになってて、それでね、今回興味を持ったんですね。もはや自分が中学生だった頃の教科書はね、詳しくは覚えてないんですけど、でも今回ね、へーとか、なるほど、今時だわみたいなね、そういう発見があったのでお話ししたいと思います。まずニュースにもなってたんですけど、やたら QR コードがついてる。これね、小学校の教科書の方もそうだったから、去年もそういうお話をしたんですけど、今回の教科書検定でも各社大幅に増やしたっていうことがね、注目されてました。これね、教科書に QR コードがちっちゃくついてて、それを読み込むと動画とかね、音声とかそういうのに飛ぶんですね。最大手の東京書籍、なんと8教科でデジタル教材の量が5年前の8倍以上、8776個にも及ぶっていうね。今回の教科書検定でそういうデータも公表されてました。で、まだね、その検定前の教科書がうちにあるわけなんですけど、まずね、数学、うちの子は私立に通ってまして、私立だと、それぞれの学校が教科書を選んでるんですけど、学校が選んだ教科書以外に公立中学で使ってる教科書も配られるんですね。だから我が家2種類教科書があるんですけど、今回はね、その公立中学で使われてるっていう方を見てみました。で、すぐに QR コードを見つかるわけなんですけど、読み込むと図形の作図の手順が動画になってたりね、あと教科書には問題だけが載ってて、同じページに QR コードがあって、それを読み込むと、まずね、その問題のヒントが出てきて、で、その後で問いの答えが出てくるようになってたりね、自分で勉強する手助けをしてるっていう、そういう感じですね。で、新聞記事にあったのが、新しい教科書にはね、生徒が図形やグラフを操作できるツールを増やしたっていう、そういうのが書いてあってね、グラフを操作？と思って、ちょっと具体的にはどんなのかね、見てないから分かんないんですけど、それを聞くだけでもえらく進化してるなっていう感じはしますね。それから英語の教科書ですね、単語とか本文の読み上げをしてくれるんですね。これは想像の範囲ではあるんですけど、いちいちね、電子辞書の音声再生とかね、しなくてもいいから、活用すればね、やっぱり便利なのかなと思います。それとね、個人的に見てて楽しかったのが、書写の教科書ですね。行書体、少し崩したやつ、あれのお手本をね、実際に書く様子、筆運びが見られるんですね。緩急つけてたりとか、筆の向き、刃 跳ねる向き、どういう風に気をつけてるかとかね、ゆっくり書いてくれてるし、カメラの角度的にもよくわかるようになってるんですね。いや、上手な書道って書いてるのを見るだけでエンターテインメントというかね、気持ちがいいんですよね。まあ、やっぱりこうやってね、 QR コード増えてる、デジタル教材動画増えてるっていう背景には、今の子って動画に親しんでるからとっつきやすいっていう、まあ、そういうのがあるみたいですね。先生としてもそういう教材を使うのはね、授業が進めやすいんだろうなと思いますね。もう今はね、子どもの、まあ、小学校の方ですけど、 Google のクラスルームで、明日理科のテストがあるからこの動画見といてくださいね、なんていう、そういうね、リンクが貼られた連絡が来てたりもするんですよね。まあ、ただね、その記事には動画を見せて終わりっていう風になっちゃわないかっていうね、そういう懸念が載ってたり、あとね、検定の時に動画までは詳しくチェックが行き届かない、まあ、そういう問題点も指摘されてましたね。もはやね、今やデジタル教材の数の多さっていうのもね、採択される基準の一つになってるそうなんですよね。だから各社競ってるっていう、そういうことでしたね。それから教科書そのものでは、ジェンダーに多様性にどんどん進化している、これもね、小学校の教科書の時にもお話ししたんですけど、 SDGs のこともね、お話ししたかな。やっぱりこういうことへの配慮っていうのがどんどん進んでるんですね。例えば英語の教科書、まずね、取り上げられる話題が世界中のいろんな地域の話題なんですね。イギリス、シンガポール、フィリピン、アフリカ、様々なところがテーマになってるんですよ。で、食文化っていうのもね、写真付きで出てきてて、そういう学びもあるんですね。例えばフィッシュ&チップスだってね、まあ、知ってる人には当たり前のような食べ物ですけど、でも知らないままになるっていうこともね、あると思うんですよ。それを写真で紹介されてて、中学生の時に目にして知るっていう、まあ、これはね、学びだなと思うんですね。あとね、登場人物も多国籍なんですよ。もうパラパラ見てるだけでも、挿絵もね、いろんな肌の色、髪の毛の色、欧米、アジア、アフリカ、イスラム教のね、ヘジャブをかぶってる、まあ、そういう子もいたりするんですね。今回の教科書検定の記事にも、中国にルーツを持つカナダ出身者っていう子が出てきたりね、ハラルフード、あのイスラム教の戒律に沿った食べ物ですね、それを取り扱う教科書もあったなんてね、そういう話も出てきてました。いや、進化ですよね。そんなの私の中学時代の教科書にはなかったですもんね、それは。で、それからね、英語の教科書を見てて、実際に使えそうな場面を想定したっていうのがね、多いなと思いました。例えばホテルでのトラブル、シャワーが故障してるとか、タオルがないとか、他にもホームステイした場面とかね、そういう実践的な場面を授業で取り扱う、まあ、教科書に載ってるっていうのはすごくいいなと思いました。明らかに昔の教科書よりね、そういうとこが重視されてますよね。他の教科書だと保健体育、性の話、あの女性男性の性ですね、性の話で、私が見たところだと、まあ、持ち帰ってきてた教科書にはね、性の関心と行動っていう、まあ、そういうところで、異性への関心の高まり、まあ、そういうね、表記があったんですね。これね、学習指導要領に異性への関心っていう、まあ、そういうのがあって、まあ、それに沿ってるっていうことなんですけど、これが今回の検定で異性など他の人への関心っていう表現にした社があるっていう、まあ、そういうのがね、記事になってました。異性って特定してたところを異性など他の人への関心っていう、まあ、そういう表記に変えたっていうことなんですね。今回の検定ではね、 保健体育だけじゃなくて道徳の教科書にもその人らしさを考えさせるっていうそういう項目を作って、カミングアウトをテーマにしたり、トランスジェンダーの方を紹介してたりね。あと英語の教科書にもテイラー・スウィフトさんの性的少数者の権利を擁護する内容の曲を取り上げるっていう、そういうのもね、今回のね検定に関する記事に載ってましたね。あとは社会の教科書でも LGBTQ プラスの用語解説とか、婚姻の平等の議論についてとかね、パートナーシップ証明のこととかを紹介するっていう、そういう教科書もあったそうなんですね。いや、全体的にそういう記述が増えてるっていうのは本当にね素晴らしいことだと思うんですね。やっぱり子どもたちが自然にジェンダーの話題に触れられるっていう、そういうねきっかけになるだろうし、なってほしいなと思いますね。それとね、数学の教科書もなんだか親しみやすい感じだった。数学の教科書ね、さっき QR コードの方でもちょっと触れたんですけど、その時にもお話しした公立中の方で使われているっていう教科書の話なんですけど、まずね分厚いんですよ。この時点で、まあ持ち帰るにはねちょっと重いは重いんですけど、まあ分かりやすくしてるから分厚いんでしょうね。各社比較したわけではないんですけど、そんなに大きく変わらないのかなと思いますね。中を見ると全ページカラーで、イラストとかね図も多くて、コラムもねちょこちょこ挟まれてるんですね。まあちょっとありそうかなっていうアルキメデスの発見みたいな、そういうのから、表計算ソフトでこんなことできるよ、こんな値が求められるよみたいな、そういう内容もありましたね。いや、なんかねちょっと楽しい、親しみやすい感じでいいねっていう、そういう感想を持ちましたね。でさらにね、巻末に学びを生かそうっていう、これまたね親しみやすい感じのページが中1の教科書で70ページ近くあった。これもね印象的でした。例えば中1の政府の数、あの中1で初めてマイナスが出てくるあれですね、それが時差に応用されてたり、関数は緊急地震速報と関連付いてたりね。中2の教科書だと場合の数と確率っていう章で、どちらのくじを引こうかなっていうことでね、くじ、宝くじの期待値を出したり、宝くじが教科書に載ってるんだっていうね、そこも新鮮でした。この今学んでる数学が実際どう使えるかっていう実用性の話、これはね興味のない子にも興味を持ってもらおうっていう工夫ですよね。それですぐに数学が好きになるとかそういうことではないかもしれないんですけど、工夫いいじゃないですかね。その工夫がね少しでも伝わって、ちょっと楽しい気持ちになれる子がねいたらいいなと思いますね。それと数学の話が続くんですけどね、鶴亀山も紹介してあったんですよ。もともとはね鶴亀山って中国の古い数学書の中にあったらしいんですけど、鶴と亀ではなくてキジとウサギだったそうなんですよね。それもへー知らなかったって思ったんですけど、鶴亀山ってね中学受験では必須なんですよね。でもよく批判されがちなのが、中学で学ぶ連立方程式でできるから意味がないっていうね、そういうことが言われがちなんですよね。でもねそれが逆に中学の教科書の連立方程式の関連事項として紹介されてるっていうね、なんだろう、温かみというかね、こう相互の感じ、これがねなんかいいなと思ったんですよね。鶴亀山を知ってる子も知らない子も知識を深められますよね。あとデータの活用っていう章があって、それの関連として少子高齢化のデータを使って話題にしてたんですね。 これデータといえばですよ、これも新聞に載ってて見たんですけど、大学入学共通テスト、昔のセンター試験ですね、あれのちょっと地理が面白そうかなっていうのでね、知識、大人の知識でできるかなっていうのでやってみたんですね。私ちなみに受験した時は世界史で受けたので、当時の印象と比べるっていうこともできないんですけど、あと私にはね当然難しいっていう難易度は置いといてなんですけど、図とかね資料を元にする問題があまりにも多かったんですね。今は増えてるって聞いてたけど、ほとんどじゃないかっていうくらいに思えて、そこにびっくりしたんですよ。で、中学受験でもそういうデータを元にっていう問題は増えてるんですね。その共通テストの方の影響もあると思うんですけど、そういう問題が増えてて、データサイエンスっていうのも今流行ってるわけなんですけど、なるほどこんなにかっていうね、実感というかね、そういうのがありましたね。いや教科書ね見てるとね、こんなこと毎度のように言ってますけど、自分が年を重ねてきたなというかね、時の流れの速さというのも実感するんですよね。歴史の教科書で鉄腕アトムが出てきてたりね、鉄腕アトム、これは私は現役で見てたわけではないんですけど、最近子供とアニメを見てるんですよね。バブルの頃のディスコの写真とかね、これもねちょっと私はディスコに行ってる年代ではないんですけどね、けど 9.11 はね大学生だったんですよ。だし東日本大震災、もうね子供も生まれてたんですよね。東日本大震災は教科書もねかなり手厚く扱ってましたね。こういうのを見てると今生きてる時代もすぐに歴史になっていくんだなっていうね、そういう実感が昔より強くなりました。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。教科書もねたまに見ると面白いんですよね。主要5教科は特にね、自分がいかに多くのことを忘れてしまっていてね、いかに教養のない人間になっているかっていうのを実感するいい機会でもありました。白真の井戸端番組職業主婦です。もしよかったら番組のフォローをお願いします。新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますし、私の励みになります。星の評価もいただけたら嬉しいです。ご意見ご感想などメッセージもぜひフォームやインスタグラムでお気軽に送ってください。それではまた。